この詩編の23編は、この詩編150編ある中で、世界的にも最もよく知られたものですね。非常にわかりやすくて、しかも神様が私たちに対して約束されていることが非常にわかりやすい形で、しかも非常に詩的なイメージを伴ってここに書かれているために、非常に、愛好されてきた詩で、詩編全体の中で全く知られていないのもあるけども、これはもう格別によく知られていますね。23編、一読して、ちょっと一部初めての場合分かりにくいのもありますが、大体においてですね、この言葉はそのまま私たちの、これは3000年ほど前に作られたものであってもですね、3000年という時間が経っているのに変わらないと、これも驚くべきことですね。3000年経ってもその内容変わらないというのは新聞とかのあれではありえないことですね。今日の新聞だったらはなんかだったら昨日の選挙のことはもうたくさん大きく出て、小泉さんが劇を演出したものだから非常に巧みに引っ張られてですね、これから4年間もですね、国政は圧倒的なああいう自民党の多数で何をすらされてしまうかわからないですね。憲法問題も何でも他のことでも、比例級なんかいうのは本当に人が足りなくてっていうぐらい、通ると思ってなかった人がみんな通ったという、本来政治に全く向かないの人は、比例の順番に一応名前だけ挙げておこうというふうな人まで通ってしまったと。で、そういうことは、だけどもそういうようなことはもう10年経ったらですね、今回のこともほとんどもう誰ももちろん10年も経らなくても数年経ったらもう小泉さんに対峙して新しい人になって新しい問題が出るから、もう誰もほとんど口にしなくなりますね。ほんの数年、いくらこの大々的に報道されても政治数年や5年や10年でみんなついつい忘れされてきます、そういうことに比べたら、日本のこのですね、文書で書かれた歴史がはっきり分かったのはやっと千数百年なんですね。ですから3000年も前っていうことはとてつもなく古い時代ですけど、ですからそれだけ変わってもこの世界でこの詩はずっと愛好されてるっていうのも非常にその点はですね、真理そのものだからこういうふうに愛好されてるんですね。で、新聞なんかの場合真理っていうよりもその時々の人間が関心を引くことであったら何でも下すんですね。真理とは関係がないわけです、そういうことで、新聞と聖書の非常に大きな違いはそこにありますね。何でもいいか、悪いことでも犯罪でもですね、顔を背けるようなことでも目新しいことであれば載せるということですね。それはよく言われるけど、犬が人間を噛んでもニュースになると。ところが人間を犬を噛んだとか言うたらそれはニュースになると、話題になると、噂になるとかいうふうに、そういうふうにですね、何の価値もないことでも珍しいことであればニュースになりますが、この新約聖書、旧約聖書も含めてですね、単に珍しいことは全く書かないで、永遠性のあることを書くんですね。で、この23編の第一、死は羊飼いということは、で、これも今までにもだからこの詩編はいろんなところで、学んできたと思いますが、ここには、私は私のっていうのがついているわけです。The Lord is my shepherd ということで、すべての英訳、外国語訳も全部ついていますから、日本語訳も全部ついているので、この新教訳だけどういうつもりか、この私のっていう言葉が省いてしまったんですけど、私の、これ見たらわかりますが、この詩は全部私という一人称になっているんですね。最初から最後まで。それは私の羊飼い、神様っていうのはですね、漠然とどっかの神社におるとか、どっか空の彼方におって漠然とおるんではなくって、私と神様って非常に個人的な霊的な心の結びつきがあるお方だっていうことを、この詩を作った人は深く体験をしていたからです。ですね、詩は私の羊飼いで、だから私には何も欠けることはないと、そういうことなんですね。で、この第一語、原文はわずか4語なわけです。単語として4つの単語しかないんですね。原文は日本語だったら主ということ、和という助詞、羊飼い、私には何も欠けることないと、たくさんの品詞で連なっています。これはもともとヘブライ語なんですけども、ヘブライ語ではヤハウェ、ロウィ、 ローエヒサート。例えばね、ヤハウェの神ですね。ローウィ、私を羊飼い、導く者と言います。私を養う者、羊飼いと。で、ローは何ではない。エヒサート、かける。ね、かけることがない。だから私はかけることがない。そういうふうに、非常に簡潔に引き締まったものなんですね。ヤハウェ、ローウィ、ローエヒサート。たった用語でこの最初のこと、日本語に直したら、死は羊飼い。私には何もかけることはないということなんですね。それは、その、たった4語でですね、この人の人生の、あらゆる重要なこと、たった4語にまとめられる。ですね、原文から。何か、主が私の羊飼いっていうことは、私を導いてくださる。で、これは、8月号のあれにも、命の水にも書いたんですけど、でこの羊飼いっていう名詞ではなくてですね、養う、ないしは牧する。という意味の動詞の分子形なんですね。だから、原文の直訳から言えば、主は私をですね、あたかも羊飼いのように、養い、導くお方だと。まあ、そういう意味なんですね。ですから、主がそのように私を個人的にいつも養って、まあ、羊だ草を与える、栄養分を与えてですね、導いてくださるんだったら、まあ、当然欠けることはなくなるというわけです。で、それを後具体的に書いているのが2節以降になりますね。どういうふうにして私を養ってくださるのか。どういう意味で私を羊飼い、いや、私がですね、この羊飼いが導いてくださるのかと。羊飼いが私をどういうふうにして導いてくださるのかっていうこと。それは2節以降に出てくるわけです。具体的にですね。で、主は羊飼い、主が私の羊飼いであるとはどういうことかというと、こういうことだと思うんですね。羊飼い、私を導くから、養うからこそ、このように青草、緑の草に本当に必要なところに休ませてくださると。この私たちも誰でも心の休みっていうのが必要なわけなんですね。で、ここは、休ませるというのは横たえるという本来の言葉なわけです。ですが英語ではほとんどこの、レストとかライダウン、ライですね、横たわるという言葉が書いてあります。He makes me to lie down in green pastures. He makes me to lie down in green pastures. 緑の牧場に横たわらせてください。体を横にさせてください。まあ、それを休ませると。まあ、それに横たわるという、まあ、これは羊に例えても言ってるわけなんですけど、横たわって本当に休みを与えると、心がまあこういうふうにして休みを与えられるということです。で、人間が本当に心の休み、ゆっくりですね、体を横たえるようにして心が休まるのは一体どこなのかと、誰なのかと、どこなのかということですね。それはもう家族があればですね、家族がそういう役割を果たせばそれに越したことないけど、相当多くの場合にはむしろ家族の中でおるこそ非常にこの心落ち着かないと、むしろ家のが戦いだっていう家もたくさんあるわけです。それは何かが起こればですね、家は離れられないわけですね。会社とかやったら私も離れたら忘れられるけど、家の問題っていうのは寝ても覚めても離れることはできないから、一旦何かが起こったらですね、家庭は安らぎの場ではなくて本当に苦しい場になるわけですね。寝ても覚めても、そういうことで、一部の人は、まあ、私は本当に家族があって家庭安らぎの場だという人もそれはおると思いますけども、そういう場合でも何か事故があったり病気になったり寝たきりになったり、もう途端にそれは崩れるわけですね。で、それに家庭は安らぎの場である、ある意味で非常に儚いわけです。何か一旦断ればすぐに粉々になる。で、それは同じ特定の人間でもそうですね。人間も神様に知らない場合には、当然その家庭か、家庭がなければ今度特定の人間、相手に安らぎの場を求めていくということが当然ありますが、その人間もまた非常に不安定ですね、相手の人も。ですから、その相手の人間そのものは不安定なもので、何かあったらすぐに動揺する。だからその人間に求めていっても最終的には安定は得られないわけですね。ですから、人間に、もうですね、非常に儚いところ、家族も人間ですから、そうしたらどこになるかというと、安らぎの場がないから、今度は一番手っ取る場合のお酒とかいうことになるというわけですね。お酒でなんとなくもう忘れて そういう一種の安らげの場合はわざわざ高いお金を払って飲みに行くということがありますね。でそれでお酒はなぜそんなにですね、体の飲みすぎた悪くなるのかとっても、非常にお酒を愛好する人が多いのはここなんですね。どっか心を安らぐ場がない、安らぐ場がないからもそれで忘れるというです、ね、お酒飲んで確かに一時的に忘れられるということは確かなことですね。頭に結構薬なんです、アルコールですけども、アルコールを大量に飲まして昔はですね、それで手術をしよったってですね、エチラあのエーテルが作り出され前は強力な麻酔薬がなかったもんだから、だからアルコールいっぱい飲まして、また人によって違うからですね、切り出したらものすごい痛かったとか押さえつけとって、それは本当嘘みたいなこと、本当にそういうことなんです。これは戦時中でもですね、南で怪我してもほっといたすぐにこの腫れて死んでしまうと、こう押さえつけとって残る液とか、まあ、そういう恐ろしいこと現実にあった、まあ、それでもしてくれと、もう死ぬんだってしてくれと、これでもう失神するほどの猛烈な激しい痛みの中でですね、それでも消毒液をここにつけたら片足なくなって生きたという人も確かにおるわけですね。まあ、そういうふうに、このアルコールっていうのは麻酔にもなる、脳に効くなんですね。ですからそれで全てのことを忘れて、ひどく飲んだら真冬でもぶっ倒れて叩いても起こしても感じないぐらいに脳に効いてしまうんですね。それで、まあ、忘れられる。で、なぜ酒がこんなに広がるのかというと、まあ、そういう理由があるというわけです。で、その他にさまざまな快楽によって忘れようとするというわけですね。まあ、そういうパチンコ店なんか、タミヤにもなんかすごい大きなのができてしまってですね、まあ、何兆大きな建物かと思ったら、なんとさ、これはパチンコ店であるという。でそれも雰囲気の中で、一つはですね、世の中いろんなことを忘れるということがある。そのお金儲けっていう人も中にはいるかもしれませんが、あれだけたくさんのですね、莫大な金をパチンコ一挙して絞り取ってるわけだから、一挙だから相当損失になるはずですね。ですから儲けに行くといっても、ほら全体して見てれば大きな損をしていくわけで、やはりそこには何かこのイライラしたもの、モヤモヤしたものをですね、もうずっと折れないから、まあ、そこに行って一瞬の気休めをすると、忘れると、であわよくお金も儲かると、まあ、そういうこともあって、お酒とかですね、パチンコ、あるいはその他のさまざまな遊びっていうのは、もう休む場所がないからそこで紛らわすためと、まあ、もちろんそれって、旅行に行って紛らわすということもあるし、音楽もそういうことですね。でも耳が聞こえない人とかですね、音楽が読むピンとわからない人もおる、まあ、いかにそういうに世の中にはさまざまな意味でこの休みがなくてですね、いろんなところにとにかく何らかのこの疲れた心や、この非常に傷ついた心を休ましようとするかということは、もう至るところにそれが見られますね。で、そういう大概の世の中の娯楽ってのは、そういう意味でですね、休ませる場所がないから気を紛らわせるということで一つはなっていると。で、そういうことに対してこの聖書のこの詩篇はですね、そういうものが昔だったら何もないわけですよね、遊ぶことも。で、何にもなくっても神様ご自身が霊的なですね、心の安らぎを与えてくださるっていうのをこういうふうに言ってるんですね。で、実際に羊を乾燥地帯では水のほとりに連れていくってのが一番良いことなんですけども、この私たちを憩い安らぎの水、これが、まあ、命の水でもあるわけです。この憩いの水、生き返らせるからですね、魂を生き返らせると書いてあります。生き返らせるから命の水、そういうふうに心の中にですね、染み通るような目に見えない水、心の本当の深い安らぎ、まあ、そういうことをこの二節三節で言おうとしていることで、だから非常にこう病気で大方寝たきりとか、あるいは病気で入院してまずと狭い狭い場所でおるとかですね、あの娯楽とかお酒も例えば病気になって飲めないんですよね、遊び分パチンコみんなできない、そういうふうになって紛らわすこともできない、遊びにも行けない、そういう人でもですね、元気な人の誰でもがこの主に結びついたら、ここにあるように緑の腹に休ませるような不思議な安らぎを与えられるというわけです。そして何かこう生き返らせるような力も与えられると、そういうことがあるからこの一節にまた戻るんですね。確かに主が私を導いてくださるから欠けることがないというふうに実感を持つというわけです。心からこの私は何も欠けることはないって断言できる人っていうのはどれほどあるかと、それは実際ほとんどいないと思うんですよね。まあ、非常にそれは欠けないことないと言っても、何か起こった途端に非常に欠けた気持ちになるはずです。例えば病気になったら、 まあ、元気な人でもですね、我々のこの習慣に気負った人の中にもそういう40代突然もうがんで末期だとか言われてですね、もう非常に今大変だという方もおいでるわけですが、そういえばね、それまではスポーツの人本当に元気そのまま病院や入院したことはないと、そうしても途端にですね、もうかけたことばかりになるわけですよね。ですからこのかけることはないよって元気そうに言っててもですね、何かことあったらみんなこのことになります。で、この詩編で言おうとしていることは、たとえですね、この4節で死の影の谷を行くときでも忘れられず恐れないほどに何か欠けることがないような不思議な力を与えられるというわけです。ですね、何かこんなに苦しいことがあった途端に欠けることがあるんだったら、これはあんまり意味がないわけです。この詩編の、おそらくそういうのどかなですね、きれいな草原にじっと遊んでる、そういうふうなのどかさを単に言ったのでは決してなくって、この人の経験っていうのはこういう4節のようなことを知った上で言ってるわけですね。この世の中で生きるっていうことは、まあ、いろんな意味で昔から今に至るまでですね、死の影の谷、もう死ぬかと思われるような、精神的にも肉体的にも、あるいは、遅れた国であれば、戦争とか内戦とかですね、飢饉とか、もうありとあらゆる国で死の影の谷っていうのがある。アメリカような豊かな国でですね、何十万人もが避難をしてですね、大変なことになることは夢にも思わなかった。まあ、歴史上最大のアメリカとしては、まあ、あれだけ全アメリカ人がですね、もうあの話も好きでいうのは南北戦争以来だとかですね、言われたりしますよね。まあ、そのぐらい、まあ、今度のことでも、まあ、誰も予想できなかったことです。それに、この死の影の谷やいのはいつどこでどんなふうにして突然発生するかわからないわけですね。まあ、そういうふうに世の中本当に危険に満ちているので、私たちはそういう時があってもなおもですね、それでもなおこの世に共にいてくださるからという確信を持てると、これも一番私たちにとってはこのありがたいことだと思うんですね。で、現実に私たちはここにおるほとんどの人はあと50年もしないうちにですね、刻々と死の影の谷、文字通り死の影の谷が間近に迫るというか、あと5年したら迫る人もおるかもしれないですね、あと10年。これも私はでもそういうことです。だから他人事じゃなくて、死の影の谷ってのはみんな行かないかもわけです。で、そういう時に、この死のあの苦しみ、病気の苦しみですらも恐れないでですね、どんな時でも共にいてください。家族だってその時死んでるかわからない。その家族そのもの病気になったかわからないわけですよね。当てにならない。ですから、この、ああいう緑の草の腹に休ませる、横たわる、本当に心を安らぎ、そして新しい命、力を与えてくださると。たとえそれが死の苦しみのような時であっても、不思議とですね、そこを導かれていくという三節。この詩はもう一つはさっき最初に言ったように、羊飼いって導くという観念があるんですね。餌を与え、水を与え、養うという側面と、導くという側面があるわけです。で、人間は絶えず導かれないと私たちの心はさまようですよね、考えてはいけないことを考えてしまったりですね、人間関係で、人間に関して本当に良いことだけを願っていなきゃいけないのにですね、なんか腹立ったらですね、恨んだり憎んだり妬んだり、そういう気持ちがちらっと起こったりすると、まあ、そういうふうにそれはさまようわけです。そういうふうに心の中まで見てみたらですね、良くない思いが出てきたり、暗い思いが出てきたり、そういうようなこの絶えず脇道に入ろうとする。ですから絶えずこの正しい道に導かれていなかないと、そのままどんどん脇道に入っていく人はたくさんおるはずですね。で、どんどん脇道に入っていったら、その挙句の果てには犯罪を犯したりですね、あるいはもう大変なことをしてかしたり、まあ、いろんなことが起こるわけです。で、多くの場合には、まあ、ある程度良識も理性も神様が与えているからですね、みんなみんな人の物をちょっととか人のものを公然と盗むとかいかないわけだけど、心の中でそういう気持ちがあればですね、それは絶えずさまよっていることです。で、死が近づいてきたらですね、正しい道が何や分からなくなる。もうこれで終わりだ、終わりだと。で、本当の正しい道っていうのは、神様の国についてる。ですね、目に見えない神様の国。だけど神様の国っていうのは分からんだろう。この正しい道は分からないわけです。物を取ったりはしないと。殺したりすることはもちろんないけど、正しい道はどっか分からなくなる。もう死ぬだけだと。 死んで暗い道に行くんだと。だから死んで暗いなんか消えてしまう道だったらみんな道が消えてしまうっていうわけですね、そういう人にとって。さっきの道はみんな消えて墜落する、深いところ落ちると。まあそういうふうに死んだら終わりだという人にとっては正しい道って言うていくら歩いてるつもりでも最後みんな消えていくわけです。陥没してしまう。ところが神様のことを本当に知らされたものだけが、このどこまででも正しい道、生きている時からですね、死んだ後も正しい方向へと、神様のところへ、御国への道という言葉ありますよね、御国への道を歩ませていただけると。そういうことで、この導きの人生というものと、自分勝手に行き当たりばったりで、こう考えて、ああ考えてする生き方というのは本当に大きな違いがあるんですね。こういう、この一節で言ってることは、こういうことを全部含んでるということなんですね。死ってのはバラバラにこの詩は言ってるんじゃなくて、そういう意味があるわけです。詩は羊、私の羊飼いだったら書けることはない。人間が私たちを羊飼いでも、人間が単に導くだけで必ず書けるとか出てくる、不満が出てくるということです。宗教っていうのは、その人はこの組織がですね、引っ張っていったりすることになりますよね。特定の組織中、まあ、そういうことの主です。神様、イエス様が私たちの本当に羊飼いで、なければならないということなんですね。で、その4節の後半がちょっと分かりにくいかと思いますが、あなたの無知、あなたの杖が、それが私を力づけるっていうのは、これちょっと見たら分かりにくいと思います。でこれはどういうことかと。無知と杖で間違った道を行こうとする。羊飼いでも自分勝手にあちこち行こうとするという、実際に迷う羊がおる、できるわけです。たくさんの無料をずっと導いていって、羊飼い先頭に立っていくわけですね。だから、いつも行きましょう。羊飼い取れます。なんか多くの岩角があるとかですね、そういうようなとこだったら、ふと気づかないうちにどっかよそ見したり、どっか道くたくいうのが出て、このままわからなくなると。地形によってはですね。でそういう時に、もし見つかって迷いそうになったら、それを鞭とか杖ですね、叩いてて強制しなきゃいけないわけです。で、その強制されるっていうことは力づけるっていうのはですね、これどういうことか。普通は、人間がですね、単に怒って鞭叩いて通じちゃったら、その人は弱ってしまうことが多いです。あんまり冷たい気持ちで叩いて怒られてばっかりだったら萎縮してしまう。ところがこの神様が鞭を使う杖を使うっていうのはですね、愛の鞭だと文字通りですね。間違った時は滅びるんだから、大変なこと行くんだから、だからですね、鞭と杖を作って、そうして導いてくださる。そういうこのことによっては自分間違ってたのに神様は正してくださったと、そういう神様の愛を感じるから一層近づけるというわけです。人間の人怒ったりその冷たい気持ちでですね、やっつけてやると思って怒ったり、腹立ち紛らし。だからそういうふうに言った力が抜けてしまうんですね。そういう、腹立ち紛らし怒られたら、親から、例えば怒られてばっかりと、もう本当に萎縮してしまうんです。それは愛がない場合には怒ってせられた、怒られたものは本当に萎縮するんですね、力を向ける。だけど、こういうふうに神様の無知っていうのが分かればですね、一層力づける。これ私たちが困難に出会ってもそうですね。神様からのこれは試練だと思ったら、それにも力が欲しいと与えられるわけです。で、あなたの持ちと、あなたの杖といったように、神様の愛の、あるいは神様の私たちの配慮の上の杖である持ちであると分かればこそ、それがたとえ、苦しいこと、痛みであっても、一層それをバネとしてですね、力が与えられていくという意味のことを言おうとしているわけですね。そして、この五節で言っている、私を苦しめるものっていうのは、これは、原文では普通、敵という言葉で、イスラエルの契約聖書によく戦うっていうことはありますね。この時に相手の敵を表す言葉なんです。ですから、他の訳では、もうみんなこれ敵です。私の敵を前にしても、でも敵ということはちょっときつい感じがしますので、敵は当然苦しめる人ですから、苦しめるものというふうに意訳をしたところなんですね、ここの場合には。 まあ、英語訳では敵、エニミーという言葉をほとんど使っているんですね。You prepare a table for me というわけですね。In the presence of my enemies, 私の敵。You prepare a table, 食卓を整えてください。ですね。In the presence of my enemy, presence, 存在ですね。敵の存在、敵の目の前においてですね、あなたは食卓を整えてください。これはどういうことなのかという。これは、敵対するものや嫌なことを言う人を目の前だったらもう見るも嫌だと。相手がひどい人だと。もう心の中に平安も何もない。もうそこから逃げ出したいと思うのに、不思議なことに神が共にいたらですね、たとえ敵対する人が前にいても、そこでですね、それに打ち勝つ。あるいはそれ相手を憎んだりしない。そういう栄養分を与えてくださるというんですね。これは、はるかのうちにイエスがですね、あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈れということを言ったんです。迫害したら悪いことをしてくる人のために心から祈る。その人が良くなるように。それは神様から良いものをもらってなければそんなんいられないわけです。ですから、これは、はるかのうちの有名な敵を愛しようという言葉と通じるものが早くもですね、イエスよりも1000年も前からこういうところに出てくるわけです。ね、食卓というのは目に見えない食べ物、力、苦しめるもの、敵を前にしてもですね、心をしっかり整えてくださるということなんですね。ですから心が整えられるから、その相手に憎しみや嫌悪感やそういうものを持たないで、おることができるというわけです。さらにその食卓を整えられて目に見えない食卓をもらったから、それ相手に敵対するものですが、それを注ごうと。それがまあ敵への祈りだというわけですね。でそんなふうに、この、シワは、牧者、御恋の水。この2、3だけだとなんとなくのどかなですね、平和な、のんびりした光景のように思ったら大きな間違いなので、それはここで死の鍵の谷ということもあったりですね、あなたの無知や杖が働くと言ったり、私を敵対するものがあると言ったりしているように、そういうこの世の厳しさ、苦しさということを非常に深く知った人がですね、それをすら乗り越えさせてくださる不思議な神様の愛と導きと、いうことを言おうとしている。だからこそまあ本意に伝わってきた。単なるのどかなしっていうのは絶対にそういうふうに何千年もですね、無数の人に指示されたりはしないわけですね。で、私の頭に好意を注ぐ。杯を溢れさせる。これはいろんな言葉をですね、食卓を整え、香油を注ぎ、杯を溢れさせてくださる。みんなこれは苦しめるものもある。敵を前にして、もうこういう良きことをしてくださるっていうわけです。とても意外なようなことですね。嫌な人、敵対する人はそれだけで気分がめいったりですね、もう非常に不快感が起こる。見るのも嫌だということになりがちであるのに、神様はですね、そういう人間同士の感情を超えて、この敵対するもの、嫌なことが待っても、そこで神様に求めたら、こんな風に良いものをくださると。頭に香油を注ぐっていうのは、これは王とか本来大祭司しか、こういう油を注いでくれなかったわけです。なんで油を注ぐかっていうと、今のように、油を香油を注ぐのはですね、笠原さんの仕事のように頭にこう油を注いで整うって、ね、意味が違うんですね。だから僕初めて読んだのは、あと香油を注いで頭を成長発量なんか香油を取るのかと。全然それがなくて、これはですね、神様の本質である力を与えるというんです。聖書でこの油を注ぐってそういう意味なんですね。だからキリストは一番油を注がれた人と。聖なる香油と。目に見えない聖霊のことを思い見せたりしますよね。聖なる力。頭っていうのは、まあ、人間の頭が壊されたら死んでしまいますね。手足が壊されても死んだりはしなくても。だから頭って中心部、人間の存在の中心部にですね、神様の本質を注いでくださるという意味なんですね。神様の霊、あるいは力。で、杯を溢れさせてくださると。で、これはですね、これは、2節のことと、6 内容的な意図ですね、憩いの水にほとりに伴って、命の魂を生き返らせてくださるというところですね。それに杯の中にいっぱい並々とですね、神様の目に見えない微動酒、目に見えない命の水を溢れさせて、そしてくださる、飲ましてくださるというわけです。並々と飲ましてくださる。そういう、まあ、とっても素晴らしいような約束が、苦しめるもの、敵を前にしてこういうことが与えられるというんですね。そこは聖書の違うところで、普通は敵も何もいないようなところで、友達ばっかり、いい人ばっかり包まれて、花園のようなところでですね、あ、本当にもう私満ち足りたと、思うはずです。ところが聖書はそういう方をしないんですね。それだと別に信仰は関係ないです。このような悪人でもですね、自分の日の当たりばっかり周りにおってですね、もう好きな人ばっかりおったらですね、それも花園やと。もうそういうような特殊な状態ではなくて、たとえ敵がおっても、敵が前にしてもこんだけ良いものをしてくださるんだったら、どんな人がおっても求めたいつでもこれが与えられるということでもあるわけです。そういうふうに、ここの、4節も5節もですね、4節も極限状態であっても、なおかつ、死は共にいてくださると。だから、こういう経験をしてからこそ、この死の最後で、生きている限り、命のある限り、あ、私にはですね、恵みと良きこと、通うっていう言葉ですが、まあ、良いことを全部指してるんですね、恵みと書いてあります。あれる良いことと、慈しみが私をいつも追いかけてくるんだって、こういう普通の私たちの経験と反対のこと、反対というのは私たちは必死になって恵みや慈しみを追いかけていかないと取れないと、追いかけても追いかけてもないというのが多くの人の気持ちですね。だからこの世には幸福ないんだと、あの青い鳥っていう話もそういうことです。どこまで行ってもみんな幸福な青い鳥ないと。もう疲れてて帰ってみたら家に帰ってて鳩がそうだったとかですね、こういうふうに気持ち誰もなれないですね。どこまで行っても一生懸命求めとったらですね、自分の飼ってる犬がこれ幸福の思いをしたってなのと、まだそんなことはですね思われないですね。この場合犬はすぐに死んでしまうわけですから、人間のそうです身近なものが総北国だったと思っても、その身近なものをすぐ壊れてしまうわけですから、そういうふうなたわいもの話のようなものがなぜあんなに有名になったのかと、青い鳥とかですね、そんな話したって足しならない。私も信仰を持つ前にあんな話も知ってたけど、青い鳥の話とかですね、命の水にも引用しておりましたけど、山のあなたに、山の彼方にですね、さあ休めと人の言うと、友達とふと探しまったけど、結局涙を流して帰ってきただけだと、そんなしたって何の足しもならなかったわけですね。ああ、貢献はないもんやと。何やこの世って何も探して何もないんかという気持ちだけで、そういうことを知ったからといってですね、本当の力にもなるようにならない。で、ここで言うのはその逆なんですね。不思議なことに、生きてる限りということは死ぬ間際までと。本当に良きこと、恵みと慈しみ、私を常に追いかけてくるって言うんですね。こういう不思議な経験をこの詩人もしておったわけです。でね、だから近代のもう単なる詩というものは非常に優秀感や憂ですね、暗い気持ちの詩がたくさん多いですね、日本の詩では。憂鬱なことを詩にして歌う。でもそんな詩は本当にもう、これは意味がない。私の家のある中殿の町の方にですね、女の人で若い時に詩を書いてる人がおったんですね。で、その、もう、私も会ったことはないんですけど、そのお母さんが、私が以前に箱舟とか、まあ、一時期、その人からの関連で渡したことあって、この詩集、わざわざ薄い詩集持ってきたんですけど、実にこの暗い内容だったんですね。得体の知れないような、この暗い雲の漂う詩だった。こんな詩を書いて、ね、大丈夫なんかと思ったら、最終的にその人は自ら命を絶ってしまったんですね。それが何年もして。だからもうそういう暗い気持ちをですね、そういうふうに言っても、相手の人も何らいいものを与えないと。その点は、 まあ我々の集会からどういうことがしようとくる人は2人も出ることめったにないことですね。一般的には今海津さんも詩を作って、今伊丹さんも詩を作りますが、伊丹さんも以前の詩はそういうどっか暗いですね、そういう前出版された詩の題名みたいなのをわけのわからん題名をつけておりますよね。それは神様も知らなかった、この暗い気持ちを歌うしかないわけなんです。ですからそういう暗さとか憂鬱感とか悲しみとか絶望感とかそういうのを巧みな言葉で綴るという。どっか哀愁のこもった暗いものを漂うんですね。神様を知ったら反対になるわけですね。その暗い中にも光があるということをやはり何かこう感動する感じるから、それはやはり言葉として出てくるということになりますね。ですから、まあ、この同じ詩でもですね、この詩編の詩は全世界の詩で最もよくも読まれた、まさにこれなんですね。だいたい詩集は売れないということで、まあ、キリスト教詩人で一番有名な水野源蔵さんなんですね。あの人の詩は歌にもたくさんされたわけです。専門家の作曲家だ。でもキリスト教世界にはほとんど全く知られてないことです。で、あの水野源蔵さんの詩は優れているというんで、例の千尋葉先生の榎本康郎さんが日本のキリスト教会の大手の出版社にいくつも持っていったんだけど、みんな断れたわけです。なぜかというと詩集は売れないと、大きな赤字になってとても産業には採算が合わないから、詩集は同じ理由でみんな断れたと。で、仕方なく自費出版したと。不思議なこと、それがまあキリスト教会に受け入れられたわけです。まあ、そういうふうに一般的に詩を読む人は本当に少ないですね。漫画とかつまらないものを読む人はたくさん読み捨てたけどね、ゴミみたいな、もうたくさんおります、週刊誌的なものとか。だけど詩というふうなものはそういうふうに、まあ文を本は好きな人でも詩は詩は一切わからんって人も多いわけです。そういうこともあるから非常に少ないわけです。だけどそういう中でですね、全世界で最も3000年も生まれてきた、圧倒的に生まれてきた人のこれなんです。この聖書の詩編で、その中でとりわけこの23編がですね、それから全世界です。もうもちろんものすごい人たちが、おびただしい人が読んできて、3000年また読んできては何でしょうかと言ったら、よくあるクイズ番組用なんで、それはこれなんですね。それはそのぐらい奥の深い、人間が与えられる究極的なことを言っているからです。経験として。だから、以後のクリスチャンもですね、こういう世界に導かれると。これはまあキリストが出てくる、まあ、ダビデの詩と書いてありますが、実際は誰が作ったかわからないところですが、ダビデは実際に羊飼いだったんですね。で、詩も作った、音楽もできた人だった。まあ、ダビデが作ったと伝えられてきたとすると、もう3000年も前からですね、こんなふうに、こんなふう、ここに書いてあることはもう一つ本当に素晴らしいことですよね。他のものなくても、この詩がこのように、死ぬ時でもどこにいる時も常に共にいてください。もうこれ以上私はでも、それに勝ることはいらないという気がします。ですね。苦しめるもの。この苦しめるもの、人間だけでなくてですね、病気というものを最大の敵みたいになることなんですよね。それはもう人間以上に病気が恐ろしい状態には、病気、病こそ最大の敵になってきますが、そういう時でも不思議と私たちの霊の食べ物を与えてですね、神様の何かを注いでくださると。それと心にですね、その病気の時でも何かを満たしてくださると。死ぬまで私を追ってくださるということがあれば、本当にそれ以上のことはいらない。これ、しかもこれはですね、今言った条件に関係なんですね。良い家庭をした幸いですよ、言ったら家庭がない人もいっぱいおるわけですよ、家庭に見たら。日本でも。家庭が壊れた。あるいはもう母から捨てられてですね、路上に捨てられた子供もたくさんおる。だけど、そういう人、一層これが身近なんだ。私は親からも捨てられたと。だけど、死は羊飼いで助けてくれるんだと。ということですね。だから、能力がなければダメだと思っている人がいます。けど、ここに能力は何も関係ないんです。能力ある人だけ引っ張ってきますよ、このようですよね。塾でもそうです。できん子ほったらかして学校でも。できる子だけ引っ張ってきます。何らの資格でもそうです。できん人もやっぱりほっとかれるんです。選挙でもそうですね。票が伸びなんでも見捨てられる。票が出たらものすごい今度はですね、ただの人間がですね、代理士面をしてですね、こっちこの段階で事務官だったような人がですね、経済エコノミストだったって、今度は代理士ですというわけで大きな顔して出すと。それは能力があるということなんですね。で、能力がある人にはそういうふうに与えられると。だから能力のない人は全然与えられないと言いますが、ここで言う神様の恵みはそんなこと一切関係ない。 むしろそういうふうに自分が能力があるとかですね、自分は偉いんだと思っている人にはこういう恵みしか与えられないわけです。そういうふうに、ここに書いてある恵みが私にはない、絶対に初めから与えられない人は一人もいないわけです。さっきのように非常にこの傲慢になってしまった人でも、例えば健康の問題とか大変なことが起こって心が砕かれてこういう神様を求めるんだったら、そういう人にも非常に豊かに与えられると。これほど細身ではですね、みんなが同じところにある幸いの道はないんですね。世の中の人が言う幸いの道はみんな生まれつきとか能力とかお金とか権力とかに影響されてしまいますが、23編で約束している幸いはあらゆる人が与えられるということ、そこにこれは全世界で最もよく読まれてきて支持されたというところにもあるわけですね。で、私たちの願いもですね、まずここに書いてある私にまずこういうふうに与えてくださいということであって、それで私に与えれば他の人にもこれが祈ることができると。こういう幸いを知らない人は他者のために祈れないわけです。だから自分でも精一杯だから、でこういう幸いが与えられた人は当然他者にも祈ることができて、他の人にもこういう幸いがありますようにと、そういう願いを持つというわけですね。それをイエス様の御国が来てきますようにという短い祈りに凝縮をさせたというわけです。で、この詩がこういう豊かなものを約束しているんですけども、新約聖書でそこに入るためにですね、一つのはっきりした条件というか、それを言うと、それが罪の認識ということだったんですね。一人一人にみんな私欠けたところ、弱いところ、間違ったところ、暗いところ、嘘を言ったりすることができなかった、みんな罪があると、その罪を許してくださいと。そしたら確かにそれも許してくださるわけですね。心から言って、で、そうしたらこのような豊かな世界が約束されますよというふうに、新約聖書では特にその罪の認識、罪を知ることということも言われてきたわけです。それで、今日のところはそこまでにしておきます。